サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもどうも、今月も岩井さんお疲れ様です。
どうもお疲れ様です、
もうね、暑かったりね、ちょっと涼しくなったりとかですよね。
そうです ね、 もうね、だから今年は、なんか7月とか、はい、ね、本当に初夏の頃がものすごい暑さが続いて、まあ大変な状況でしたけれども、はい、本当になんかこの暑さ、
はい、
もうあの、もう本当に災害って言ってもいいくらいのレベルじゃないかっていうぐらいの暑さが続いて、
はい、
もう私もヘロヘロになりながらでしたけれども、
この後のね、あの電気代が怖いです。だからもうつけっぱなしですから。
そうですよね、まあでも本当にね、はい、あの命の危険っていうような、はい、あことが、あ、なんて言うんですかね、
うんうん、
マスコミとかからも言われるような、はい、まあそういう、それぐらいの本当に暑さ、はい、あの夏で、
ですね、
まあね、うん、あのようやく少し涼しくなってきたとはいえ、はい、でもやっぱりね、
そう、
あの普段とは違う台風の動きだったりとか、はい、まあかなりそういう意味では異常気象的な部分っていうのがまだまだ続いていますから、
予測が取れないですね。
そうですね、うん、まあそういう意味では、はい、まあ暑さもそうですし、うんうん、まあそういういろんな、あの、はい、この夏の様々な気候に関しては、
うんうん、
あの、これからも要注意ですよね。そう
です
ね。
でもね、台風のおかげって言ったら変なんですけども、
はい、
あの、高校野球のね、西東京の決勝戦がずれて月曜日だったんですよね。
はい。
だから僕初めてあれですね、決勝戦見に来ましたね。
あ、生で。どうですか？
うん。
どうでしたか？
いや、でも、とりあえずむちゃくちゃ暑い。もうここで野球やってんの大変だと思った。
そうですよね、うん。
そう。あとやっぱり生で見ると、選手のね、大きさとかが全然テレビじゃわからないですね。日大三高みんなでかい。
そうですよね、
う
ん。
そう。
いやー、ちょうど実は、この番組の収録をしているのが、8月の19日、はい、ということで、はい、明日、
うん、
準決勝がいよいよ行われる。
はい、
まあそんな時に、実は収録をしているので、はい、この放送の時には明らかになっている優勝校がまだ分からない。分
かりません。
だからそういう状況の中で、実はこの収録を行っているわけですけども。
悶々として喋っていますね。はい。
いや、でも今回の甲子園見てると、うん、本当に暑い中で選手のみんなが、一生懸命頑張って、ね、プレーをしていて、で、なんか劇的な試合がここまでもすごい多いですよね。
そう。スクイズで何、ツーランとかさ、びっくりしちゃったよね。
そうですよね。とか、まあ本当にびっくりするような逆転劇だったりとか、はいはい、まあ本当にそういう意味では、やっぱり、その、ドラマがありますし、一チーム一チームで選手一人一人で応援する人たちも含めて、やっぱりみんながそれぞれ、あの、これに向かって一生懸命頑張って、あの、ね、努力を積み重ねてきた結果じゃないですか。だから、本当に、もちろん勝ったチーム、いい成績を残すことができたチームも、本当に注目して見てますけれども、むしろ、やっぱり途中で、
そうですね、
まあ、夢破れる選手たち、はい、チームっていうのが、まあ、ほとんどじゃないですか。
そうです。
で、もちろんその甲子園に出る前に、
はい、そう。
ね、その予選があって、まあ、まさに阿部さん西東京大会の決勝を見に行ったわけですけれども、でももっともっと前の段階で、残念ながら悔しい思いをしている選手なんかもいて、やっぱりそういう、なんていうのかな、一人一人がこの野球に携わって、まあ、いろんなものを、犠牲にしながら、はい、いろんな思いを持ちながら、あの、積み重ねてきた成果っていうものが、ぜひ、この夏の大会で、あの、しっかりと発揮をされて、
そうですね。
まあ、一人一人にとっていい思い出になってほしいなっていうのをすごく感じながら見ちゃいますね。
優勝はたった一個しかないんだから、もうしょうがないんですよ、これはもうね。
そうですよね。だから、やっぱりね、私、少年野球の皆さんとか、サッカーの皆さんとか、
はい、
まあ、要するに、その少年スポーツの指導者の皆さんとお会いをして、お話をすることも結構あるんです。でね、自分自身もやっぱりスポーツをやってて、今、いろいろと怪我をしたりとか、まあ挫折をしたことももちろんあるし、もう自分なんかよりも、もうよっぽどものすごい早い、ちょっと化け物じゃないかみたいな、やっぱり選手もやっぱり、いろいろと見てきたりとかして、思うのは、やっぱりその少年スポーツの難しさ、だし、尊さっていうのは、あの、 やっぱり挫折とか、そういうのを知らずに、最後まで競技をできる選手っていうのは基本的にもう誰も多分いないと思うんですよね。そうですよ、どんなに優勝したり、一流になった選手でも、やっぱり途中にはいろんな挫折があったりとかするじゃないですか。だから、やっぱり子供たちが、そういう少年のスポーツをやったときに、指導者の皆さんってすごいなと思って、いつもそういう皆さんにお話をするのは、もちろん、いい成績を出すっていうのはすごく大事なんだけれども、むしろ、やっぱり何かしら壁にぶつかったり、怪我をしちゃったり、いろんな挫折を味わった子供たちっていうのを、横道にそれることなく、
そうですね。
再びしっかり前を向いて歩かせるっていうのは、やっぱり大人のちょっとした、こう、サポートだったりとか、やっぱりそういうのがすごい大事だったりとかするので、はい、やっぱりそういう意味では少年スポーツって大変だなと思うし、尊いなと思うし、で、その指導者の皆さんっていうのの、その、選手たちとの接し方、またその心っていうのはもっと大事だななんていうことをね、すごく感じて、まあそんな話をよくしたりとか、するんですけれどもね、まあぜひね、この甲子園も含めて、いいプレーがね、続いてて、もう私たちも一観客として、こう熱戦の方にこう、拳を握りしめながら応援して見ているような状況ですけれども、やっぱりそういう選手一人一人の思いみたいなものに、こう我々も思いを馳せて、あげるっていうことも、
そうですね、
なんかこのなんていうのかな、高校野球をはじめとする、やっぱり、スポーツの大切なところなのかな、なんていうことをすごく感じますね。まあでもそれにしても、暑すぎますから、とにかく高校野球に限らず、スポーツ等々をやる人には体調に気をつけてもらいたいですね。
水分とって。
そうですね。はい。
続いてなんですけど、
池
田さん、先月のほら、ラジオの終わりの方でもお話ししていただいたんですけど、ほら、ボランティアにこう行った話、ちょっと教えてください。
あ、
ぜひぜひ。
そうですね。西日本、豪雨災害があって、まあ本当にですね、甚大な被害が出ましたし、まあ大勢の方がですね、犠牲になられました。犠牲になられた皆さんのご冥福を本当に心からお祈りを申し上げたいと思いますし、まあ被災された皆さんのお見舞いを心から申し上げたいと思います。で、もちろんですね、まあ私も国会議員として、例えば衆議院で、決議をまとめたり、また様々な会議に出席をしてですね、まあ特に私自身が、まあ防災担当の政務官、そして副大臣という仕事もしてきましたから、まあそこで得られたいろんな自分なりの、まあ経験だったりに基づいて、いろんな活動をしてきたり、また募金の協力をしたりとか、まあいろんなことをやってきたつもりではいたんですけれども、まあやっぱり、それでも何か自分にできることがないだろうかっていうのを考えた結果として、まあ、議員としてではなくて、一人の人間として、ぜひ被災地に行って、で、災害ボランティアとして、汗を流して活動してこようっていうことで、まあ、実はですね、調べましたら、倉敷市に行ったんですけれども、岡山県の、7月の16日に行きましたが、当日はですね、朝10時まで災害ボランティアの当日受付っていうのをしてることが分かって。
それはアポなしで大丈夫っていうこと？
もちろん、もうホームページとかにもうそういうことが書いてあって、で、それを自分で調べて、で、電車も調べたら、6時7分品川発の新幹線に乗ればですね、9時22分に新倉敷駅に着くっていうことも分かったんで、じゃあ行ってこようっていうことで、まあ、日帰りで、翌日、17日がもう国会があったもんだから、日帰りで実は、倉敷市、真備町に行ってですね、で、実際に災害ボランティアとして、ご自宅の泥かきを、一生懸命。
ね、大きな被害出たところですもんね。
そうですね、やってきました。
はい。
で、まあ、本当にですね、まあ、大きな被害が出ててですね、マスコミで報道されるのと、やっぱり実際に自分の目で見てみるっていうのは、まあ、全然違う状況っていうのが、ありましたから、まあそういう意味ではですね、本当にですね、想像を絶する災害だっていうことをですね、やっぱり皆さんにはもっともっと知っていただきたいなっていうことを思いました。あと、なんて言うんですかね、まあこれまで防災担当の副大臣とか政務官として、もちろんその現地対策本部長とか、まあ現場のいろんなそういう活動に携わってきましたけれども、まあもちろんですね、現場の責任者として、 現場を見、うん、そしてその全体をこうしっかりと把握をして、はい、優先順位をどうしていくのか、どういうふうにやっていけば救助救出活動だったりとか、うん、まあ生活再建だったりとか、はい、まあそういうことをしっかりと前へと進めていくことがより早くできるのか、うんうん、まあこういう取り組みっていうのをしてきたんですけれども、うんうんうん、まあ今回災害ボランティアで、はい、まあもちろん災害ボランティアセンターに登録をして、はい、うん、で、そこからバスで、実際にそのボランティア活動をする場所の近くまで運んでもらって、で、そこからまた歩いて、で、即席でその場に集まったボランティアの仲間たちで、まあ、チームを作って、まあ、実際に、その、要請のあったご自宅、お宅に行って、まあ、泥かきをしてくるなんていうことを、実はやらせてもらったんですけれども、本当にもう被災者の皆さんが大変ご苦労をされながら、まあでも一生懸命頑張ってやってらっしゃる姿っていうものに対してですね、もう本当に頭が下がる思いで拝見をさせていただき、接しさせていただきましたけれども、同時に、なんていうのかな、やっぱりその、ある一軒のお宅の、ね、その、泥かきですから、うんうん、はいはい、まあ、いわばその、見てきた範囲自体は、ちっちゃいかもしれないけど、でも、ある意味において、そうやって汗をかくことによって、初めて見えてきたものっていうのも、たくさんあったりなんかして、本当にですね、そういう意味では、ものすごく自分にとっては、まあ、得るものがあったというか、はい、うんうん、まあそういう災害ボランティアでもあったなっていうことを思います。
はいはい、やっぱリアルにあれですもんね、被災した方と近いわけですもんね、実際にね。
そうですね。まあおかげさまで、はい、まあ当日は37度を超えてて、
危ないですね。
そうなんです。なので、まあ僕もこう、うんうん、体力に自信がある方なので、はいはいはい、頑張ってやってたんですけども、まあそれでも20分作業をして、うんうん、はい、10分休んで、でまた20分作業して、はい、10分休んで、で、あと、持ってった、お水とかを、こう、はい、うん、こまめに取ったりとか、うんうん、あと、塩飴を舐めながら、っていうような形で、はいはい、まあ、やって、なんとか、チームとして、うん、その、受け持ちのところの、うんうん、やってほしいって言われたところを、全部やりきって、
うんうん、 ね、
その日の活動を終えることができましたけれども、はいはい、うんうん、でもやっぱりね、本当にあの暑さの中で、はい、あの作業をするっていうのは大変でしたけれども、でもその作業をする以上に、はい、我々が作業する以上にそこで暮らして生活をして、被災生活を送り再建をしなきゃいけない被災者の皆さんのご苦労っていうのは本当に厳しいものがあるなっていうことを、まあすごく感じてきました。はい、で、まあ本当に、現地で汗かいてみないとわからないこともたくさんあってですね。はい、まあ、本当に一個人っていう立場で行ったので、うんうん、特に当然ですけれども、はい、役所が来るとか、うんうん、そういうのも何もなくて、うん、直接もう本当にそのお宅の方と、ちょっと休み休憩時間中にいろいろとお話をしたりとか、しながらそういう人たちがどんな思いを持って被災生活を送ってらっしゃるのかっていうのをお聞きをする機会がありましたけれども、うんうん、はい、本当にね、うん、最後は、もちろん、はい、その、実際に私がお伺いをした方から、うん、ありがとうね、なんておっしゃっていただいて嬉しかったんですけれども、うん、まあでもむしろこちらの方が、うん、まあ、まあ不幸に災害に遭ってしまって、はい、大変ですけれども、うん、私自身がこういう形でボランティア活動をしてお役に立てたことが本当に嬉しいし、うん、またいろんなことを改めて気づかせてくれたっていうことで、はい、まあこちらの方こそ本当に感謝をしたいっていう思いでですね、はい、実際に行ってきました、
うん。そうですね。政治家以上に一人の人間としてまたいろんなものを吸収して感じて。
そうですね。う
ん、
実はですね、私が防災担当の政務官、はい、また副大臣やってる時も、うん、様々な災害を想定して、うん、実は、現地対策本部を作る訓練とか、
はい、
様々なその災害が発生した場合にどういうふうに、うん、行政として動いていくのかっていう、はい、実はそういう訓練っていうのを積み重ねてるんですけれども、はい、今、その中にですね、はい、ボランティア団体の代表の人にも、うん、声かけをして、うん、そういうところに入ってもらって、はい、いかに、うん、その行政と、はい、そのボランティアの皆さんが一体となって、はい、その災害に対応していくかっていうことも、うん、実は訓練の項目として加えさせていただいて、うん、実はそんな訓練っていうのもやっているんですね。はい、 で、実際、やっぱり、もう今、災害からの復旧、復興、対応っていうことを考えたときに、やっぱりボランティアの皆さんの力なくして、もう成り立たないっていうぐらい、やっぱりボランティアの皆さんの力ってすごく大切で大きいんです。でも一方で、やっぱりそのボランティアを受け入れるっていうこと、来ていただくことも大切ですけれども、やっぱりそれをしっかりと受け入れて、その被災地のニーズに合った活動をしてもらうためには、その受け入れ側にもきちんと、そういうノウハウを蓄積をしていかなきゃいけないですし、まあその準備というものも、やっぱり普段からできる限りしてもらうっていうことが、まあすごく大切なことだと思います。で、そういう意味では、今回行って、まあ自分自身が汗を流したのもそうだけれども、ま
あ、
ボランティアの一員としての立場から、
ああ、そっかそっかそっか。
そう、ボランティアセンターの運営っていうのが、あ、なるほどね、とか。で、実際に、その、ボランティアで行く先、要はボランティアを必要としている被災者の皆さんとの、その、マッチングだったりとか、もっと、身近な簡単なところで言えば、ボランティア活動をしっかりと実現をしていくためには、例えばこういう機材が、もうなきゃダメだよね、とか、こういう人たちがいて、チームを組んでやっていかないと、できないよね、とか。まあ実はそういういろんなものを見ることができたっていうことは、まあ本当にですね、自分にとっても、ありがたい、経験をすることができたなっていうことをすごく思っています。はい、地元に帰っていろいろと聞いたんですけれども、はい、実際に、倉敷市において、ボランティアの受け入れをしているのは、社会福祉協議会が、組織として、そのボランティアの受付、ボランティアセンターの運営とかっていうのを、まあやっているんですけれども、実は私たちのこの地域からもですね、社会福祉協議会の皆さんが、実は応援部隊で、
実は、
行っててですね、で、同時にお手伝いをしながら、そういうノウハウを、やっぱりいろいろと経験をして、まあ、地元の町に持って帰る。まあ、そんなことをやってたりとかします。ぜひですね、今回の災害を、やっぱり、今後につなげていって、より一層災害に強い地域社会を作るっていうことは、この災害を受けた我々のもう責務だと思うので、まあそのあたりのところをですね、ぜひしっかりとやってもらいたいなと思いますし、まあ自分自身、そんな、経験をさせていただいたっていうことをですね、まあ皆さんにご報告をしながらですね、ぜひ皆さんも、自分ができること、
そうですね、
何かできることがあったらですね、本当に大変な西日本豪雨災害の被災地の状況なので、ぜひ、気にかけていただいて、いろいろな支援をしていただけると、すごくありがたいし、現地の皆さんの力になるだろうということを痛感をして帰ってまいりました。ぜひ、よろしくお願いをいたします。
続いてなんですけど、
はい。
まあ、いつも、ようやさんの Facebook チェックしてるんですが、
ありがとうございます。
あれですね、国分寺のシネマのフェスタがあったみたいな、すごく興味があるんですけど、
あ、
行きたい。
そうですね。今日収録しているのが8月の19日、はい。で、その前日8月18日に、はい、実は国分寺の南町、
はい、
まあ、ちょっと駅からは、少し歩いて5分ぐらいのところにあるところなんですけれども、はいはい、そこにこう、なんていうのかな、新しいこう、コミュニティスペースみたいな、まあ、そんなに広くないんですけれども、はい、新しくマンションが建った1階がコミュニティスペースみたいになってて、はい、で、隣にこう、公園が、はいはい、あるような、
はい、
まあ、そういう場所があり、で、そこをですね、NPO だったかな、が、こう、管理をして、
そういうこと
なん
だ、
そう、みんなが集えるような、そういうスペースを作ってるっていう、そういうところが、実は出来上がったんですけれども、はい、地元の自治会の皆さんとか、はい、その地域の商店街の皆さんが、なんか、これを使って、そのスペースを使って、何か町おこしみたいなものができないだろうか、はいはい、地域活性化のためのなんかイベントみたいのができないだろうかっていうことを考えてたそうなんです。うん、 で、その時に映画を使って何かしら町おこしができないかっていう話の中で、たまたま実は商店会長さんから、本当に立ち話だったんですけれども、洋平さんってなんかそういうのやりたいと思った時に、なんかつてありますかみたいな話を実はたまたま振られたんですね。で、ああ、なるほどと思って聞きながら、ピッと頭に浮かんだのは、実はその西東京市で、西東京シネマクラブっていう団体があって、で、彼らはですね、やっぱりその、映画を見に行くのに、どっかこう都心の方に出て行ったりするんじゃなくて、やっぱり自分たちの地域で映画を見れるようにしようっていうことで、実は定期的に、その、公民館というよりももっと大きいですね。その大きな西東京にだと、木漏れ日ホールっていう、まあそういうホールなんかを使って、実は定期的に映画の上映会をやって、で、地域の方々、まあ特にやっぱりちょっと足が悪かったりとかして、都心に出たりするのが大変だみたいな方たちに集まっていただいて、映画で、その楽しみをお届けするみたいな活動をずーっとやられていたりとか、あとなんて言うんですかね、そのシネマクラブが中心になって、自主制作映画コンペティションみたいな。面白い。そうなんですよ。やっててですね。で、まあそういう、そのコンクールというかコンペティションも、まあかなり回数を重ねて、だんだんとこう権威が出てきて、で、大勢の皆さんが応募をされてっていうような。
注目されてきてるわけですね。
そうなんです、実はそんなことをやってる団体の皆さんがいらっしゃったもんだから、その国分寺の方からお話を聞いたときに、パッと、あ、もしそういうのがやりたいのであれば、その西東京シネマクラブさんをご紹介すれば、多分いろんなアドバイスだったりとか、いろんな、なんて手助けをしてくれるんじゃないのかなと思って、実はご紹介をさせていただいたんですね。
橋渡ししたわけですね。
そうなんです。で、そうしたら、うまくそれが行きまして。
マッチングした。
はい、マッチングして、で、8月の18日に、国分寺のそこのスペースを使って、野外での、映画上映会。最近野外映画上映会というか映画ってすごい流行ってるんですよね。
流行って
る
のかな、
なんかそんなこともいろいろ聞いてたりとかするんですけれども、まあ本当に狭い、公園ですから、そんなに大々的ではないんだけれども、でもですね、すごくなんかいい形で、できてですね、で、私も残念ながらちょっと日程があったもんだから、
いけなかった。
すべては参加できなかったんですけれども、こうね、行ったら、こう、ブルーシートがあって、あとは、めいめいに、お尻の下に敷く、こう、クッションとかを持ってきたりとか、あとは、親子で、みんなで来て、こう、ジュースとかを飲みながら、なんか、のんびりとした雰囲気の中で、こう、映画を見てる風景なんかを見てね、いや、本当にすごい素敵だなーっていうことを、まあ、感じるような、まあ、そういうですね、まあ、野外シネマのフェスティバルができてるのを見てね、本当にすごく良かったなーっていう思いでいっぱいですね。
まさに思い出作りですね、そうですね、地域のね。
で、一方で、やっぱりその協力をしてくださった、西東京シネマクラブの皆さんも、なんかそこの会場でお手伝いをいろいろしたりとか、相談に乗ったり協力したりとかしてて、すごく感じるところがあったみたいで、逆に、その西東京のシネマクラブの皆さんは、そういう木漏れ日ホールっていうホールを借りて、上映会をやってっていうようなことをやってたりとかするわけですけれども、そういうその、街と一体となって、地域の、その、小さいかもしれないけれども、イベントと、こう、映画を結びつけて、っていうようなところが、なんか、改めてすごく感じるような部分もあったみたいで、逆にその西東京シネマクラブの方からも、いや、すごく、勉強になりましたというか、
フィードバックするものもあったんですね。
そうそうそう。もう少しなんか自分たちも、こういうことを、その地域との関係とかいろんなものを、もう少しこう、やってみる、いい、考えてみる、いいきっかけになりました、なんていうお話をいただいて、まあ、イベント自体もうまくいきましたし、そういう意味では、お互いにとって、いろんなことが、こう、勉強になったりとか、まあ刺激になったりするような、なんかそういうイベントができたっていうのが、まあ本当に良かったなっていうのはすごく思いますね。
続いてくるの予感がしますね、それはね。
そうですね。まあ、実際に今回初めてやってみて、 当然ですね、はい、いきなり100点満点のイベントなんて絶対にできるわけがないので、うん、まあここで出た反省点とか、はい、まあいろんな課題を、うん、まあ実行委員会の皆さんとかが、またいろいろと整理をされて、はい、まあ今後どういう形でやっていくのかっていうことを、まあこれからおそらくいろんな意味で、まあ検討をされると思いますし、はい、まあ実際にそこに参加をしてくださった、はい、見に来てくださった方たちの意見とかっていうのも、またどういうものだったのかっていうのは、おそらく精査をしてると思います。僕もぜひどんな感じだったのか最終的に教えてもらえれば嬉しいなと思ってるんですけれども、ただ少なくともですね、やっぱりそうした、なんていうのかな、違う地域だけれども、お互いが持ってる強みみたいなものを活かして、まあ一つのものが出来上がる、まあ相乗効果みたいなものが発揮をすることができたっていうことはすごく良かったなと思いますし、またこれを一つのきっかけにして、その国分寺の皆さんがおっしゃってたのは、改めてその商店街と自治会だったりとか、また映画っていうこともあって、かなり若い人が積極的に入ってくれたっていう話をしててですね。そうそうそうそう。安倍さんもね、エキストラやってますから、
しょっちゅうやってますから、はい。
そうですよね。
作品は内緒ですけどなんて。
そうですよね。はい、ですから、そういう意味では自治会とかっていうと、どうしても、ね、現役で仕事をしてる方がなかなか、参加ができなかったりとかして、お年、高齢の方が、一生懸命頑張ってやってくださってるけれども、若い人たちがなかなか参加しなくて、なんていう話がある中で、世代を超えたつながりができたっていうのも、すごく良かったっていうですね。実はそんな話もお聞きをしたところです。まあ、そういう意味では、まあ、イベントが、いいか悪いか、まあ成功したかしないかっていうのは、もちろんそれはそれですごく大切なことなんですけれども、まあそれに至るプロセスっていうのも、私は結構大切だなと思っていて、やっぱりそこに至るまでのプロセスの中で、まあいろんな課題があったりとか、いろんな問題があったりとか、苦労とか、まあそんなことがたくさんあると思うんですけれども、でも実はそういう課題を乗り越えるために、いろんな人の力がだんだんだんだんこう加わってきて、様々なものが出来上がっていって、で、結果として、イベントの成功かどうかだけではなくて、そのプロセスの中で出来上がった様々なつながりが、多分これからまたいろんな形で活かされていくような形になっていくんだろうと思うんですよね。まあやっぱり今、その私たちが住んでるこの地域っていうのは、本当に人のつながりがだんだんと希薄になってしまったりとか、また例えば地域のイベントなんかも、今、だんだんなくなっていくような傾向にあったりとかですね。まあそういうようなものがある状況にある中でですね。まあこうやって新しいものが立ち上げるっていうことが、まあどれだけ大変なのかっていうこともよくわかりますけれども、同時にですね、何かそのいろんな、なんていうのかな、ノウハウとか、いろんな知恵とか、なんかそういうものをこううまく組み合わせて取り入れていくことによって、新しい流れを作って、
そうですね。
で、そういうな、新しい流れが出来上がると、今まで中、入ってこられなかった人たちがこう入ってきて、また、いろんな相乗効果が生まれていく。やっぱりそういう取り組みってすごく大切だなと思います。で、この FM 西東京も、まさにそういうですね、いろんなコミュニティのつながりだと思いますから、ぜひそういう意味では、そんな取り組みを各地域でも考えてもらえればと思います。
本日も、映画とかボランティアとかお話ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ボランティアも、地域イベントも、やっぱり実行に移すってことが大事です。はい、みんな、頑張りましょう。
はい。いや、本当に7月と8月と、もう暑すぎました。来月、皆さんに声を届けるときは、本当にいい秋が来てるといいなと思います。また来月、よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東京